イザヤ書の51章を開いてください。イザヤ書の51章を開いてください。今、私たち49章からですね、イエス様が主のしもべ、としてこの歩まれているその姿が前もって予言されているところを、見ていっています。それと同時にですね、長いこと廃墟になっていたエルサレムに慰めの言葉をかけています。そのエルサレムがあたかも生きている娘であるかのようにですね、神様がこの男性が女性にこのかける言葉のように話していくんですね。で、その神の愛の言葉はまさにこの罪によって破壊されている人をいかに立て直してくださるか、立ち上がらせてくださるか、いつも題名ってはっきり私書いてませんけども、ここには書いてるんですね、自分の原稿には。立ち上がるエルサレムという題名をつけてますけれども、で、前回ですね、この主のしもべの予言の中でイエス様についてなんですけどね、この御心のゆえに侮辱を耐え忍んでいく姿が書かれていました。そしてこの主の御心を行っていくときには必ず反対があります。いろんな形で反対があります。日本の中にいますと、なかなかこの対決するとか対立するっていう文化がないので、それとなくなんですけど、やっぱり反対するし、そしるしですね、バカにするし、この、排除していくし、でこういうことを行っていくわけなんですが、イエス様はその報いを神様に求めていました。しかし神である主は私を助けると、50章の7節で、それゆえ私は侮辱されなかった。で、8節には私を義とする方が近くにおられると。で、このようにその神の御心を行っていくにあたって、これは卑しいことを行っているのではない、むしろこれは主の御心にあって栄誉あることを行っているんだ、そしてこの報いは、義とされるというのは神から後で与えられるんだということなんです。で、事実イエス様よみがえられました。そのご自身が神の御心、父の御心を行っていることが証明されたんですね。で、続けて51章にはその続きで、義を求める者、主を尋ね求める者と、イエス様について言っている者たち、この義を神に求めて自分自身を御心に従わせていく、皆さんもどうでしょうか。御心に自分を従わせていきたいと願っていると思います。その生活を歩まれていると思います。義を求めていますね。で、その者たちに対して励ましを与えているのがこの51章になるんですね。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなたの切り出された岩、掘り出された、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父アブラハムと、あなた方を産んだサラのことを考えてみよう。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを。このアブラハムという人物こそが、この掘り出された石とか岩とか切り出された石って分かりますよね。イスラエルの人たちが掘り出されたこの民族として神様に分け隔て、清め分かたれた、その元々になっているのはこのアブラハムでありますですね。で、そのアブラハムのことを、そのルーツを思い出してくださいとこう言ってるんですね。で、そうすると、まずもってたった一人の彼から、神様は真実な方で、その約束通りのことをしてくださったということが分かる。ゆえに次に出てくる3節なんですけども、シオンを慰める、今は廃墟となってしまったシオン、これも約束通り慰めを与えられることができるんだよということなんですね。約束はその通り神は叶えてくださるということなんです。で、そのアブラハム自身の 生涯をこの思うとですね、義を求める、主を求めるというのは一体どういうことかよくわかります。約束がどういう約束かというと、この土地、この地をあなたに与えるよ、カナンの地を見てですね、のところまで来て、そして神が現れてくださって、この地をあなたに与える、あなたの子孫に与えると、こう言われたんです。でも実際にアブラハムがその土地については全く所有することなく、天幕生活であったわけなんです。唯一所有、私有の地としたのはどこか覚えてますか？ヘブロンにあるサラのために購入した墓地の敷地だったんですね。それ以外は全く自分のものになっていない。だから報いというのはこの世では与えられていないんですね。報いというのは目に見える形では一切与えられていない。しかし信仰に対して神は報いてくださって、その義というのは後で分かるようになりました。でこれがアブラハムについてっている者たちの、このアブラハムの信仰の足跡についてっている者たちの励ましであります。でその そしてアブラハムがね、義と認められた時のことを思い出してください。彼はそれをまだ見てない時に、でも諦めないで信じたんです。そうですね、見てない時に諦めないで信じたんです。でこの神に希望を置くという行為そのものを神は義とみなしてくださったんです。自分を信頼してくれているそのアブラハムを正しいとしてくださったんです。でこれが私たちがついていく義を追い求めるもの、主を尋ね求めるものの姿で、確かにローマの4章の12節に、割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためだと。私たち自身もアブラハムの子孫、信仰によって子孫になっており、このイスラエルの残りの民に対して語られた言葉は、異邦人である私たちにも同じルーツがこのアブラハムにあり、義を求めていく、主を求めていくものなんだということです。で3節を見ると、誠に主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声がある。もう想像さえできない奇跡でしょ。今廃墟のシオンが慰めを受けて、エデンのように、そのシオンっていうかね、ここではね、そのエルサレムの町のみならず、そのイスラエルの地だよね。そこが荒野なんですね、奥が。そこをエデンのようにして、砂漠を主の園のようにすると。そこまで神様がしてくださいます。そして、楽しみと喜び、感謝と歌声というのが、そこに出てくる霊的な実ですね。見た目による実、喜びと楽しみ、感謝と歌声、この慰めを神が必ず与えてくださるんだよということです。ぜひですね、私たちもこの信仰を持ちたいと思います。神様が慰めてくださる時が、報いが絶対に来るんです。次に、私の民よ、私に心を留めよ、私の国民よ、私に耳を傾けよ、教えは私からで、私は私の公義を定め、国々の民の光とする。私の義は近い、私の救いはすでに出ている。私の腕は国々の民を裁く、島々は私を待ち望み、私の腕により頼む。目を天に上げよ、また下の地を見よ。天は煙のように散り失せ、地も衣のように古びて、その上に住む者は舞踊のように死ぬ。しかし私の救いは常しえに続き、私の義は くじけないからだと、義を求めるという言葉がこの51章の一節にありましたけれども、私のこの義はいつまでもくじけない、救いが常しえに続く、他のものが廃れるかもしれないけれども、これはいつまでも残るんだよ、このように言っているわけです。で、すごく大事な言葉がこの4節にありました。私の民だよって言って、心に留めて耳を傾けて、教えがここから出るよ、私から出るんだよ、こういうことなんです。で、今まだまさに皆さんが行っておられるこの作業ですね、教えを主から受けていく、そして神に心を留めていく。で、この行為ってとっても小さく見えますけれども、覚えてますか、イエス様が良い土地にその種が落ちたら何倍ですか、2倍ですか、3倍ですか、違いますね、30倍、60倍、100倍なんですよ。で、この信仰共同体はですね、このような広がりを持ち、見てください、国々の民の光としていくわけなんです。つまり国々って出てきて、言葉出てきたら、もちろんイスラエルの国以外のものですね。でもここでは神を信じてない異教徒の話をしています。異邦人の話をしています。その人たちにとって光となっていくんだよ。だから私たちが本当に神様に目を留めて、心をここに留めて、心を留めてって教えに聞いていく中で、神は絶対にこれを、まだ神を知らない人たちに対する光とまでの力を、影響力を持っていくんだということなんです。で、その完成が5節以降で、私の義は近い、私の救いはすでに来ていると言ってますけれども、で、これはイエス様が戻って来られる時に起こるんですが、しかしイエス様がもうすでに初めに来られて、そしてよみがえられてからもですね、この働きを始めています。島々イエス様を待ち望んでいる、私の腕により頼むと、この腕というのはこの力強い腕ですね。後で出エジプトが出てきますけれども、彼らをエジプトから連れ出す時に使われるのが、この私の腕によってっていう言葉が使われますが、そしてその力にこの世界の人々がより頼むようになるよ、このように言ってるわけです。いかがでしょうか。私たちは初歩なんですね。イエス様をすでに自分の救い主として受け入れている人たちはもう初歩であって、これから収穫は来るんですけれども、すでにその初歩としてはもう島々にまでこの救いが及んでいるわけなんですね。で、それだけじゃないんです。この私たちのこの神様の教えに心を留めていくっていうことは、今度はどういう影響を与えるかって言ったら、今の天と地を入れ替えるほどのこの影響力を持ってるんです。ここに書いてますよね。天と地が古びていくわけなんです。そして滅んでいくわけなんです。そしてここには直接言及されてませんけれども、新しい天と新しい地に神が変えてくださるところまで、この、救いとこの神の義っていうのは、他のものが古びても続いていく。くじけないんだよって。これ励ましてるんですよ。私たちの生活の中でくじけちゃうじゃないですか。くじけそうになっちゃうじゃないですか。あ、もうなんかダメなのこれって、この自分の影響力があまりにも小さいように見える。しかし神は励ましてます。今のこのイスラエルの残りのためにも非常に少なかった人数が、しかし必ず世界に影響を与え、そしてこの宇宙さえも変えてしまう。こういうことをあなた方がその愛された民だから、私はそれを行っていくんだよって言ってるんですね。で、私はいろんな大会に、こう選挙のね、大会に出ます。で、その時に当惑することがあるんですね。こうやっぱり日本に必ずリバイバルが来ますって、こういうね、私は夢を描いてますとかっていう、こういう言葉を聞くとね、ああ、日本に来たことがないからわからないんだとか、こういうね思っているんですね。で、事実、やっぱり現実というのは絶対目から離してはいけない。 けれども神のこの言葉とか教えっていうその性質そのものが国々に光を与え、全ての人がその救いをにより頼むようになり、天と地がこの滅びても残るという、そういう影響力を持っている類のものなんです。だから夢を描いていいし、そういうものなんですね。そういうものなんです。そして義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞け、人のそしりを恐れるな、彼らの罵りをにくじけるな。シミが彼らを衣のように食いつくし、虫が彼らを羊毛のように食いつくす。しかし私の義は常しえに続き、私の救いは世々に渡るからだ。先ほど言った通りです。そしりを受けます。この罵りを受けます。しかし神が罵ったりそしったりしているものに同じ報いを与えるよと。この衣のように食いつくし、羊毛のように食いつくすと。しかしあなたが求めている私の義とか私の救いというのはいつまでも残るよということなんですね。だからやはりそしりとか罵りということはあるんだということを知る必要があるし、また繰り返しますけれども、直接的ではないかもしれません。まあ直接的にもありますけどね、でも直接的ではないかもしれない。その私たちのこの救いの喜びとか神の義というものを台無しにするような価値観であるとか、人々の動きであるとかですね、そのもうこの実質的にこの信仰生活というものは意味がないというような雰囲気である、空気であるとかですね、でこういうもの全部なくなるよって、シミのようになるよって、もう食い尽くされていくんだよって、しかしあなたが求めているものはいつまでも残るよって、こう教えてるんです。そして9節から興味深いですね、覚めよ覚めよという呼びかけが始まります。でこれがずっとこの続くんですね。17節にも覚めよ覚めよで、52章の1節にも覚めよ覚めよと、で今度はされよされよってこの変わるんですけど、11節にはね、52章のこのようなこの呼びかけ、まずこの義を求めている、神を求めている人たちが主ご自身に対して覚めよ覚めよというところから始まります。覚めよ覚めよ、力をまとえ、主の御腕を。これは主ご自身の呼び名ですね、またはメシアご自身の呼び名です。覚めよ、昔の日、いにしえの代のように世のようにラハブを切り刻み竜を刺し殺したのはあなた様ではないですか、本当はこれあなたではないかって言ってくる、あなた様ではないですかって言った方がいいですね。主ご自身に対して言ってるので、で海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けてあがなわれた人々を通らせたのはあなた様ではないですか。このように、先ほど主ご自身があなたのルーツ、掘り出された穴、切り出された岩を見なさい、これアブラハムでしょう。そして今この残されている主を求めている民はですね、私たちも私たちのルーツを思い起こすことができます。あなた様はエジプトから私たちを贖い出してくださったではないですか、こう言ってるんですね。ここで言っているラハブとか書いてますけど、これエジプト の別の呼び名です。ラハブというのはニックネームみたいなものですね。でそのラハブがこの海にいる竜のように書かれている箇所が多くて、でここにもそのように書かれています。竜で思い出すのは何ですか。竜で思い出すのは黙示録の12章に書いてますけども、蛇とも言われ、あの古い蛇とも呼ばれ、サタンとも呼ばれるということなんですね。ですからその、エジプトにおいてイスラエルの民があのような虐げを受け、神が出させなさいと言ってもかたくなにそれを拒否していたパロと、そのエジプトにたくさんの偶像があった、いろんな神々がいた、それに対して災いを神様は下したわけですけれども、それがこの サタンが支配している国をサタンがその背後にいたということなんですね。でそれがこの世を表していた、このエジプトそのものが。でそこから出ていく、そこから贖い出されていく。でその時に神様はご自分の腕、力を持って、そのサタンの脳天を打ち砕いたっていうかな、パロをね、裁いたっていう時は。でこの働きをあなたはされましたよね。そして11節で、主に贖われた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみや喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去ると。そうですね、同じようにして出エジプトであなたが私たちを贖い出されたように、今バビロンにいるけれども、贖われた者たちはシオンに喜び歌いながら帰っていくよ。常しえの喜びを抱いて楽しみよっていうふうにこう言っているわけなんですね。解放された時の喜びです。そして贖いです。ちょうどエジプトを出た時と同じように、神が、バビロンを滅ぼして裁いて私たちを出してくれると。でこれが霊的にですね、罪からの贖い、喜び、常しえの喜び。で大事なのがね、ここでね、悲しみと嘆きとは逃げ去るという言葉です。悲しみと嘆きは楽しみと喜びに変わります。この出エジプトをお祝いする杉越の祭りの食事があるんですね。イエス様がこの最後の晩に取られた食事っていうのは杉越の食事ですね。でそこで、食べながらいろんな儀式を行ってきます。これは基本的にエジプトの奴隷状態の苦しみを思い出して、そこから贖い出されたということを思い起こす。それをもう2時間3時間にわたって行っていくんですね。でその一場面が聖餐式の時にやる私たち最後の晩でイエス様が行われたことなんですね。ごく一部の場面です、それは。でその中の一つに、ホースラディッシュといって西洋のわさびをですね、クラッカーみたいなのに入れてですね、食べる時があるんですね。で私はアメリカでイエス様をもう信じて受け入れているユダヤ人の方々が、兄弟たちが用意してくれた、食事に参加しました。なのでその今もユダヤ教の人はやってるんですけれども、ちゃんと意味があってやってるんだよっていうことをですね、教えて、イエス様のことを表してるんだよってことを教えながらね、こうやっていくんですよ。この聖餐式がなんか5倍ぐらいに拡大化されたようなね、濃密な、そういうとっても素晴らしい時間なんですが、でその時にね、一つあるんですよ。このね、ホースラディッシュってわさびですよ、簡単に言うと。黄緑じゃなくて赤なんだ、赤っていうかピンクだね、ピンク。で私はね、外人でそのホースラディッシュの存在っていうのは知らなかったんです。ホースラディッシュって英語は聞いたんですが、なんだか知らなかった。で私がこう、おなんか美味しそうだなと思って、いつもの料理なんか前に出たらもうバクバク食べちゃうタイプだから、食べて死にそうになりましたいわゆるわさびを大量に食べたんですよ、一回に。でもう一つ、それをねマロルというんですけども、で次にハロセットっていうのがあるんですね。このハロセットっていうのはですね、リンゴとか梨とかイチジとか松とかシナモンとか、そういうものがこう混ざってるんですね。こうなんか聞いただけでなんとなく、あちょっとこう甘くて美味しそうだなって思いませんでした。でこれをその後に食べなさいって言われたんです。で食べたんです。でこれが良かった。その辛い苦い思いがそのまま甘くなるんですよ。さあとなくなるんですね。一生懸命私辛いもの食べると水だとかって言うんですが、一生懸命水入れるじゃないですか。でもなかなか辛さが取れないけれども、辛さがそのまま甘さに変わるんですね。でこれが神様がエジプトで苦しみを味わっていたイスラエルのあの辛さがですね、そのまま神様の麗しさへと変わっていくことをこの表しているんですね。私たちの救いってこういうものなんです。 新しいエルサレムに着いたらどうなるかといったら、嘆きとか涙とか叫びとかがなくなる、慰めを受ける、主ご自身が共におられるからだわけなんです。そしてそこにはですね、葉っぱがあるんですね。この命の川から流れてくる、その両側に木が生えていて、そこから命の実が結ばれて、その葉が癒していくって書いてあるんです。ですね、この慰めと癒しを常しえに受けるのが天のエルサレムであって、まあ、ここにはシオンって地上のことを書いてますけれども、救いの特徴ですね。そしてまた言います。私、この私があなたを慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ、地の元を定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。その虐げる者の憤りはどこにあるのか。囚われ人はすぐ解き放され、放たれ、死んで穴に下ることなく、パンにもことかたない。今、主がですね、答えてくださってます。この、覚めよ覚めよ、力をまた主を見るでよっていうふうに言ったのに対して、12節で、私、この私があなたを慰めるよと答えてくださっています。慰めるよ。で、なんであなたを恐れてるんですか。人にしか過ぎない。死ななければいけない人間をなんで恐れてるんですか。私は確かにあなたを囚われから解放するんだよ。このように神様が彼らを励ましているんです。バビロンの中で過酷なその生活、その神を認めないこの世って言ってもいいでしょう。その中にずっといるので、恐れを抱くんです。どうでしょう、私たちもそうじゃないですか。その世界しか知らなかったらですね、私たちが神様からお前をあがなうよって、その慰めがあるよって言われても、ここから出ていくのは怖いですって言ってしまいますよね。もしここから出ていったら何かされるかもしれない、まだバビロンから虐げを受けるかもしれない。多くの恐れというのはこういうものですね。ずっとそういう中にがんじがらめにいるので、一度治りたいかって、あの36、8年間足苗だった人に対して、治りたいかって言ったら治らない理由を話しましたね。はい、治りたいですって言わないで。と同じように私たちが立ち上がれない、怖くなっていると、そこで神様がこの草にも等しい人の子ではないかって、人っていうのはそれの草みたいなもんだよって、よく私たちジャガイモみたいに見なさいって緊張するとき言うじゃないですか。それと同じですよ。ここで草だって言ってるんですよ。そして神はどういう方かって言ったら、天を引き延べ地の元いを定めたあなたを作った主ではないかと。どうして恐れてるんだい。必ず解き放って、そして穴に下ることはないというのは、殺されることとか死んだりとか、あとは飢えてですね、死んでいく、そういうことは決してないから、ついてきなさいってこう励ましているんですね。でちなみにね、今ここで読んだ箇所っていうのは全部記述なんですよ。もうイザヤ書の40章にこの、草にも等しいっていうのは40章の6節と7節にあるし、天を引き延べ地を元へ定めあなたを作ったっていうのは44章の24節と45章の18節にあるし、虐げる者っていうのは49章の20節にあるし、このようにして神様はその一度聞いてるけれども、それでもやっぱり人を恐れている彼らに対して思い起こさせてるんです。私たちも慰めを受けるときは何度も何度も聞く必要があります。なんかこれ読んでてね、この勉強的にこのイザヤ書を読んだら、なんだまた同じこと言ってるじゃないと思うかもしれません。でも私たちの心ってどうですか。何度も聞かないと。心っていうのはこの頭で考えてるのと違いますよね。心っていうのは弱まったら本当に弱まっちゃいます。で神様はその心に語りかけてくださってるので、その理論的に体系的でじゃなくて、その何度も何度も今思い起こさせて、だから聖霊の働きはとっても大事ですね。聖霊は慰め主と書いてあります。そして予言というのは徳を高めること、慰めること、 励ます進めることなんだっていうのがこの第一コリントの14章に書いてありますね。そして私があなたの神主であって海をかきたて波をとどろかせ、その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の陰にあなたをかばい、天を引き延べ地のもとを定め、あなたは私の民だとシオンに言うと。神様はこのように海をかきたてるほどの力あるお方であって、そしてその言葉、神の言葉をあなたの口に置くよと、そしてあなたを守るよと、そしてあなたは私の民だと、その天と地をかけてね、それを持ってシオンに対しておっしゃってくださるんです。まあ、事実シオンってすごいですよね。天と地がすべて滅んでも新しいエルサレムシオンが用意されてるんですよ。ですね。それと同じように神様は言葉を持ってかばってくださいます。ですね。言葉って書いてでしょ。あなたの私の言葉をあなたの口に置くよって。さっきからもう口っていうのね、まずメシアご自身が鋭い剣のようなそのをこの言葉として持っておられて、そして矢筒の中に矢に隠していたと。そしてその神の言葉が委ねられているイスラエルも同じように神が守ってくださって、そして天と地を相手にして、それをいつまでも私は残すよってこう言って、私はあなたの民だよってこう言ってるんですね。もちろんユダヤ人が直接的です。ユダヤ人に神が言葉を与えてくださって、あの小さな集団であるユダヤ人がですねを持ってこの世界が180度変えられたと。今でもあの超大国であるアメリカをしてですね、大統領が聖書について、大統領選においても聖書について話さなければいけないほど影響力を持っているわけですよ。でも元はといえばこのもう本当惨めな小さな集団だったんですよ。そこで私はあなたは私の民なんだよって、小さなものを用いて大きな神は働かれます。そして17節です。覚めよ覚めよ、立ち上がれエルサレム、あなたは死の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。彼女が産んだすべての子のうち誰も彼女を導く者がなく、彼女を育てたすべての子らのうち誰も彼女の手を取る者がない。これら二つのことがあなたを見舞う。誰があなたのために嘆くだろうか。滅亡と破滅、飢饉と剣、私はどのようにしてあなたを慰めようか。あなたの子らは網にかかった大カモシカのように気を失って、すべての街角に倒れ伏す。彼らには主の憤りとあなたの神の咎めとが満ちている。今エルサレムに覚めよ覚めよ、立ち上がれ言ってるんですね。で、彼らが受けていたのはこの憤りの杯、バビロンにおいて、バビロンじゃないごめんなさい、エルサレムにおいて彼らは神に背いて偶像を拝み不正を行っていた。それに対する神は裁きとしてバビロンを用いられて、滅亡と破滅と飢饉と剣を彼らにお与えになりました。しかしその憤りを神は取り去ってくださいます。だから立ち上がれと、覚めよ覚めよ立ち上がれと取り去ってくださったと言った方がいいでしょうか。70年が経ち、神様はそれを定めておられたので、その後は幸いの計画を与えている、将来と希望を与えるためのものであるとエレミア書に書いてあります。で、これを行うんだ、このように言っているんですね。で、午前中学びました。このようにバビロンに滅ぼされるというのは神を受ける罪人の姿であるということです。神は怒りの神です。必ず復讐される方です。報いられる方です。ただそのように感じない日常生活ですね。で、あ、自分はそんな悪いものじゃないというのが、その感じないためにそういうふうに思っています。で、それは実は神の慈愛の表れだということを忘れてるんですね。神が待っておられるだけなんです。神が滅んでほしくないと思われて、その 裁きをあえて待っていて控えておられるにしか過ぎないんです。にもかかわらず、は自分はそんな悪いことやってないという理由にする、裁きを受けてないときは。それでローマの2章の4節と5節に、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容等を軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めの心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのですと。残念ですね。神が慈愛を持って忍耐して寛容になっておられる、それをもって自分は悪くない、裁かれるような人間ではないと思っていることによって、その悔い改めをしないがゆえにさらに積み上げているんです。その神の怒りの日のために積み上げてしまっているという状況ですね。そして21節、それゆえさあこれを聞け、悩んでいる者、酔ってはいても酒のせいではないものよ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神、主はこうおせられる。見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。私はこれをあなたの悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた。非常に惨めな状況ですね。でこれは憤りを神様が注いでらっしゃる時に、バビロンによって受けていた虐げであります。とてもこの分かりやすい、分かりますか皆さん、この地面に倒れてね、そしてこの背中が地面のようになっちゃったって言うんですよ。こう踏みつけてって、みんながとっても屈辱的なことですね。でそれを今話しているんですが、大事なのはそれはもう二度と飲むことはないよって言っているんですね。もうそうされたんですね。許されたんですね。本当はそういうものなのに、本当は神の怒りを受けなければいけないものなのに。でそこで大事なのは、十字架につけられたイエス様を見ることです。神様の怒りの現れでした。神様の怒りが御子の上に乗せられた瞬間でありました。聖なる方が私たちの罪を裁いておられた姿でありました。しかし神は同時に私たちにその罪を着することをされなかった。その救いを与えてくださった瞬間であります。そして52章です。サメよサメよ、力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム、無活霊の汚されたもの、汚れたものがもうあなたの中に入ってくることはない。チリを払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム、あなたの首から枷をほどけ、振りほどけ、補修のシオンの娘を。大きな対比ですね。51章の地面に踏みつけられて背中を、ね、地面のようにされてしまっている、その彼女ってね、この18節見てください。彼女が育てた子が、すべての子はね、誰も助けてくれないってこう言ってるわけですよ。でこれはエルサレムの中で育っていった住民たちです。彼らが捕らえ移されたので、エルサレムは廃墟のままになって非常に悲惨な姿になっていたということを表しているわけです、ね、でこういう状況から、今力をまとって美しい衣を着て、そしてもう無活霊の汚れたものがこう入ってきて、あなたを凌辱することもないよ、そして元の座にあなたはつくんだよ、この女王の座って言ってもいいでしょうか、まあ、具体的には祭司の座なんですね。このあなた方は祭司の王国となる、聖なる国民となるという、そういう、使命を受けておいて、そして、このイスラエルの民に対してはですね、ここをですね、美しいと聖なるっていう言葉が出てくるじゃないですか、衣で。でこれを見たら、栄光と美に、神の栄光と美に形取った エポデを身につけると大祭司に対してね、装束があるわけですよ。でそのことを多分思い出したと思いますですね。意味わかりますか。この美しいっていうのは、まあ女性のね、この女王としてのこの美しさっても書いてある、このそういう意味もあるし、そしてこの聖なるものと、そして美しいという言葉が出てきて、衣だって言ったらやっぱり大祭司のエポデを、また胸当てもそうですけれども、その栄光と美しさの輝きっていうのを、聖なる輝きですね、それを持っているっていう、そういう意味もあるわけなんです。すごい分かりやすいですね。このもうぐちゃぐちゃにされた、この自分の息子とかも助けてくれない、このもう女性がですよ、もう誰も助けてくれない状態で、もう踏みつけられているところから、神様が立ち、もう私は美しい衣を用意してるんだ、元の座につきなさい、もういないんだよそういうバビロンは、虐げる者はいなくなって、私はバビロンの方に憤りの杯を降り注いだんだよって、覚えてますか。以前バビロンが女王で私の他に誰もいないって言ってですね、女王の座からですね、この悲惨な状態ですね、この本当に売られていくような状態ですよ、その交換が起こってるわけですね。今あなたが今また元の座につくんだよって、でこのようにして神様は語ってくださってるんですよ。神様はこうしてくださったんですね。で、なかなか塵の中から立ち上がっていないこのエルサレムがここに書いてあると同じように、私たちもその受けてきた虐げっていうか、この罪による、この罪と汚れっていうものですね、でこれによって清められていることをなかなかこう気づかない。で神様はこの着物を着せてくださったんです。聖なる着物、美しい着物。エペソの5章の26節27節にキリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと、ここまで言ってるんです。花嫁として、さっきも歌いました、花嫁が言う来てくださいとですね。ここまで神がしてくださった、キリストの御言葉と水の洗いですね、まあ御霊による洗いと言ってもいいでしょうか。だから立ち上がる必要があります。今まで自分がこの汚れている、私はもうこれ以上ここから出られません、私はもうやっもう私はもうこういうものですって諦めてはいけないんです。立ち上がって聖なる国民になったんです。そして、神の美を、栄光の美を反映するように神様はしてくださったんですね。そして次に、誠に主はこうおせられる、あなた方はただで売られた、だから金を買わずに、金を払わずに買わんじゃった買い戻される、まことに神である主はこうせられる、私の民は昔エジプトに下っていってそこに起流した、またアッシリア人が故なく彼らを苦しめた、さあ今ここで私は何をしよう、主の見告げ、私の民はただで奪い取られ、彼らを支配する者たちはわめいている、主の見告げ、また私の名は一日中絶えず侮られている。午前中にお話した通り、無代価で奴隷と、だから奴隷となったって意味です。この無代価でタダで売られてったっていうのは。で、今度はタダで買い戻すよって。無代価で恵みを与えるよ、恵みを注ぐよ。あなた方をあがなうよって。あなた方は私があなたを救うのに、何かお返しとか、何か条件とか、そういうものは全くないよって。こう言ってるわけです。で、ここで一日中、絶えず私の名が侮られていた。つまり神の民が虐げられているっていうのは、なんだこいつは神を信じていると言ってるけれどもと言って侮られているよという意味になっているわけなんです。事実パロはイスラエルの民について、モーセとアロンに、この、私の民を出しなさいと私の主が言っていると 神が言っているって言った時に、主とは一体何者かとこう言いましたよね。でラブシャケもそうでした。アッシリアのこの虐げていたラブシャケもですね、お前たちはね、何言ってんだと、主が救うなんて言ってと、他の国々の神々が私たちから救い出したか、こう言ってね、神様の名前を侮ったんですね。で興味深いことに、ここの箇所をパウロは宗教家ユダヤ人の教師たちに引用してるんですよ。ローマの2章の23節と24節で、律法を誇りとしているあなたがどうして律法に反して神を侮るのですか、これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りですと。つまり宗教家でさえがでね、罪の問題に克服できない状態になったんです。それを正しいと教えているわけですよ。教えているけども、彼ら自身がそれを行っているということで虜になっていて、罪のまだこの虐げられている状態で、神様のこの罪の奴隷になってしまっている状態で、それでそれゆえに神の名が侮られているというところで使われているんですよね。これなかなかね、そうですね、この悲惨な状態にいたとしても、これ宗教家の中にあいても、やはりこの罪からの解放というのがね、共通の課題なわけですね。そしてそれゆえ、私の民はあなたの名を知るようになる、私の名を知るようになる、その日ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる。主がただで贖ってくださいます。その時に私の名を知るようになると、私がここにいると告げる者が私であることを知るようになる、その日と書いてます。これは神の決めた、お定めになった究極の日です。終わりの日って言ってもいいかもしれませんけれども、でもですね、イエス様がこの言葉を何度も使われたんですよ。イエス様がガリラヤ湖の水の上を歩かれた時に、弟子たちが恐れましたね。怖くて幽霊でも見てるんじゃないかと恐れましたが、それで主が言われました。私だ、恐れることはない。でこれ日本語で読むとね、私だって恐れることはないって、なんか普通の会話みたいに聞こえるでしょ。でもイスラエル人は違います。イスラエル人はモーセが、ね、この神様から名前を、モーセが神様の名前を聞いたときに、私は私があるというものだって、こうやって私だっていう言葉はそれだけで神を知ることができるんです。神の名を知るんですよ。私だっていうだけで、その神をに会うことができるんです。神を知ることができるんです。そういうこの今ここで読んだ予言というのが、言葉というのは実はイエス様ご自身の予言ですね。その日はここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる。アブラハムの前に私はいたのですってね、訳されてます。アブラハムが生まれる前に私はいたのですと新改訳訳されて、あれ間違いです。アブラハムの前に私はあるって書いてあるんです。文法的に間違ってるんです。逆でしょ。アブラハムの前に私がいたっていうのは文法的に正しい。しかしアブラハムの前に私はあるっていう。ここにイエス様がね、ここで現れてるんですよ。ここなんですよ。そして良い知らせを伝える者の足は美しいとなってるんです。山々の上にあってなんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに変えられるのを目の当たりに見るからだと。これもともとのセッティングはどうなっているかというと、このイスラエルの民がね、分かるようにね、神様書いてくださってるんですが、何かというと王様が来るんですね。で王様がこの戦いに勝ってね、その強靭な敵に勝って勝利の凱旋でこうシオンに入ってきたわけですよ。で見張り人がいて王様が戻っているのを見るわけです。そしてもう喜んじゃって、帰ってきた帰ってきたっつって、王様ご自身が帰ってこられて勝利されて救いを私たちにもたらしてくださったって言って、もう山々に行ってこの渡って、そして喜んでいって、その足が美しいよってこう言ってるんです。 で、これが神ご自身が王であって、そしてイエス様が神と一体であられて、一つであられて、その神様がこの来られたということを伝える者の足は麗しいと、このように言っているわけです。霊的にこれを初臨の時にイエス様が初めに戻られて蘇られた時にこれが実現していったわけなんですね。しかしこれを、完成されているのはこの再び来られる時ですね。イエス様が来られてエルサレムの中におられて神が王となるということを人々が、イスラエルにいる人たちが、エルサレムの住民が伝えていくということなんですね。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表した。地の果て果てまでも皆、私たちの神の救いを見る。エルサレムが慰めを受けました。イスラエルの民が慰めを受けました。そしてすべての国々の目の前、さっきと同じですね。だからエルサレムが慰めを受けるだけではなくて、国々がこの方こそが救いである、その力を見てですね。で、地の果て果ても皆、私たちの神の救いを見ると。再臨の時にこれが実現するんですけども、どうですか。大宣教命令ですね。地の果てにまで私の証人となるとイエス様言われました。地の果て果てにまでって書いてます。で、今聞いてらっしゃる皆さんはあんま感じられないかもしれませんけども、世界から見たら私たちは果て果てなんですね。極東なんですよ。極東っていうのはあれね、結局ね、あのイギリスか、あそこの大英帝国のね、人たちがね、そこがまあ世界の中心と考えて、そして西か東かっていうのを分けてるわけですね。で、中東って言われるじゃないですか、ね、で、あれも近東とかっても近い東って書いてるけど、彼らにあの文部省は、あ、文部省って言わない、今なんだっけ、文科省だっけ、文科省は西アジアっていうのを呼んでるんですね、あそこをね。私たちにとっては西じゃないですか。でもイギリスの人たちにとっては東なんですよね。まだ中、中東でももっとこっちの方っていう、その東でもね、私たち極東って言われてるんです。極東、それ言いたかったんです。今極東、地の果て果てなんです。そこも神の救いを見るんだ。エルサレムから始まったこの救いが私たちのところまで来ました。そして私たちもまたここにくまなく福音を伝えていくものとして召されてるんですね。で、次に11節で、されよされよと、だからまあこれはあれつながってますね。されよされよ、そこを出よ、汚れたものに触れてはならない、その中から出て身を清めよ、主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだと。で、まだバビロンにいる人たちに去りなさいってこう呼びかけておられるわけなんです。汚れたものに触れてはならない、バビロンにあるもののこの異教のものですね、これに触れてはならないと。身を清めて主のこれ器っていうのは、これはペルシャの王のクロスがこの神殿を建てるために主の器を持っていきなさいと、このバビロンの宝物蔵のところにあったところ、そこから持っていきなさいと、こういうふうに言ったんですね。そして慌てて行かなくてもいいよって、なんかこのバビロンが崩壊してね、恐れていく必要はなくて、神が一緒に行ってあげるからねって、出エジプトの時もそうですね、雲の柱があって火の柱があって、慌ててエジプトから約束の地に行く必要はなかったと同じようにね、その主が、この、共におられるからだと、このように言っているわけなんです。で、これが霊的にね、解釈していいんです。つまり贖われた者たちは汚れた者に触れてはいけないと言います。贖われた者たち、この神様のこの救いの喜びを得たのだから、これを本当に触れないでいけなさい。そして主の器を担うって書いてますけれども、パウロはここの箇所をおそらく意識してたんでしょう。第二テモテの2章の19節から21節で、あなた方が主の器だよって、こういうふうに言ってる箇所があるんです。 それにもかかわらず、ちょっと読みしますね。神の不動の礎は固く据えられて、次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられ、また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのですと。それでその後で若いテモテに対して、若い頃の情欲から情欲を避けなさいって書いてあるんです。性的なことに関すること、まあ、パウロは結構考えていると思いますけれども、主に用いられる器であり続けるためには、この汚れたものから去りなさい、離れなさいと、このように言っているわけなんですね。だからたっとい器にとどまっているためには、この清さを、自分自身の清さを保っていなければいけない。でね、出ていくとき慌てなくていいと、主が御臨在されるから、御臨在の中でね、これを行っていけばいいんですね。これ新しく信じた人に特にね、やっぱりアドバイスだと思うんですね。新しく生まれた人はですね、本当に自分が新しい性質になったって喜んでますね。と同時にですね、今までやったことっていうのがあまりにも汚れてることが分かるわけで、どうしようかと悩む。でその時にパウロがコリントの一章の7章でね、そのことをアドバイスしてくれてます。奴隷状態だった人が人の奴隷になってはいけない、ね、と言って悩んでいました。だからそこから抜け出さなきゃいけないんじゃないかって。でもう一つが、割礼を受けてしまった、異邦人なのに割礼を受けたと、ね、でも割礼は関係ないって言われてるから、じゃあこの割礼の後を戻そうかとかね、そのようにこういろんな、こう自分の置かれている状況がもうそのものがもう罪ではないかって、でこのように思って、でも召された時の状態にとどまっていなさいと勧めたんですね。でこれリアルな話をさせていただきます。本当にリアルです。私がカルバリチャペルコスタメサで事務所で奉仕をしていた時です。でそこに悩み相談というか、電話がよくかかってくるんですね。で私ではなかったんです。すぐそばにいた、まあ、スクールミッションの校長のカール・ウェストランドが話をしてて、もう彼の声がねはっきり聞こえてたので、何を相談を受けてたか知ってます。それはトランスジェンダーの方、同一性障害の方がクリスチャンだったんですよ。手術も受けちゃった後なんです。また戻るべきでしょうかっていう悩みだったんですね。でそれでここの箇所をね、召された時の状態でとどまっているんです。その慌てなくていいよって、それ神様が一緒についてってくれるからねって、一緒についてってくれるからって、その励ましを彼は与えるためにここの箇所を用いたんですね。で本当にその通りですね。本当に神様は何ていうのかな、一緒にいてくださる方です。その清めのねプロセスをと共に歩んでくださる方です。そして次、第4のヤーウェのしもべ、主のしもべの歌に入ります。52章の13節です。で52節章の13節はここから歌が、今までこの3つの歌を見てきましたけれども、それですごい3節ぐらいの、ね、短い歌ですけど、ここは長い、一番長いんですよ。クライマックスですね。イザヤ書の後半部分のクライマックスって言ってもいいかもしれませんが、クライマックスでもないかな、まあ、重要なところで心臓部分でありますけれども、クライマックスではないですね。13節から53章の最後までなんです。長いでしょ。それ54章からね、また子を産まない不妊の女を喜び歌えって言って、このエルサレムシオンに対して、こう今まで産まなかったけどこれからはたくさん産むようになるよって、報いがあるよっていうふうに、エルサレムシオンに対する慰め、イスラエルの民に対する慰めに戻りますが、今までエルサレムが慰められる、シオンが慰められる、あなたたちは立ちなさいと、このように慰めと励ましを与えている中で、それをどのようにして神はもたらしてくださるのかということを この52章の13節から53章の全部でお話になっていて、これが驚愕、もう誰もが思いつきもしない衝撃だったんですね。というのが今から読む13、14、15であります。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ、非常に高くなる。しもべであります。今までも見てきました、この公義が、この神様の公義が国々に広められるって話とか、矢筒に隠した矢のように言葉を語られて、または耳を開かれて父なる神にこの服従してあざけられる、殴られるという、でそのしもべが栄えると、高くなると、非常に高くなるっていうのが書いてあるんですね。で事実ピリピ人への手紙の2章の9節を見ると、キリストを高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりましたと書いてあって、そしてずっと見てきた、あなたの神が王となるとか、シオンに王が来られると言って、王が来られる時が来るんですよ。イエス様がよみがえられて天に上げられて、そして父なる神の右の座に今おられるわけですが、そしてこの方が戻って来られるんですよ。その時の姿がどうなってるかなんです。多くの民があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。わかりましたか？今王たちが驚いている、国々を驚かしている。先ほど言ったように聖なる腕がね、この神の救いを見るというこの王が来られるわけでしょ。その王の姿が人の顔を、人のように見えないほど顔が崩れてたっていうんです。これ続きなんです。50章の6節の、打つ者に私の背中を任せ、ひげを抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。これ続きなんです。イエス様が拳で打たれて、殴られて、そしてピラトのところに連れてこられて、そしてイエス様がピラトによって、このそれピラトがもう彼には何の罪もないと言って、ユダヤ人の前に出しても、ユダヤ人がそれでも満足しなかったので、懲らしめて、そのなだめようとしたわけですね。その懲らしめの方法が鞭打ちであります。で40回なんです。でこれは自白を強要するためのものでした。自白がなければ、罪状がなければ、当然十字架とか、その何か定めることはできない、罪に定めることはできないですから、自白を強要するためのものです。そしていろんな映画が、イエス様についての映画がこれまで作られてきましたが、鞭打ちについて史実に基づく、史実というのはつまりローマの書かれている、ローマに書かれているこの拷問の仕方ですね、死刑を、この、罰を与える方法として最も正確にやっているのは どの映画かというと、パッション・オブ・ザ・クライストですね。パッションです、キリストの受難という意味ですね。メル・ギブソンが作った。で最初にあそこに今度学びますが、彼の打たれた傷によって私たちは癒されたっていうのが最初にイザヤ書に出てくるんですよ、あの映画の前に。そして他のところはですね、彼はカトリックなので、いろんな伝承もいろいろ入ってますけれども、あそこの鞭打ちの部分だけはですね、本当に史実に基づいています。ご覧になった方、一番残虐でしょ。それまではなんかちょっと赤くなったかなって感じだよね、他の映画は。あれは違う。なぜかって言ったら、そこの鞭のところにいろんなの鉛とかね、ガラスの破片とか全部入ってるんですよ。そしてこういうふうになんかこう鍵みたいになって、なんかこう引っかくみたいになってるんだよね。でそれで、完全にこの縛られてですね、そしてこの背中が全部出されます。でこの打つ時にですね、背中だけがねぐちゃぐちゃになるんじゃないんですね。でね、やっぱり当たりどころが悪い、 悪いから、あの目も飛び抜ける時あるんですよ。だからイエス様の顔がこうなっちゃったんですよ。でイエス様はエルサレムが神によって裁かれて、バビロンを通して裁かれて、本当にぐちゃぐちゃにされた、あのもう本当に惨めな姿が書かれてましたけど、それをイエス様ご自身が受けてくださいました。都としてエルサレムはそういうふうに受けていたけど、今度はご自身の体の中でイエス様を受けられて、なんと戻ってこられる時に栄光の姿に変えられたイエス様であるにもかかわらず、その部分は残してですね、さっき天が過ぎ去っても傷跡は残りと書いてましたけれども、傷跡というと私たちはどうしてもこう、なんていうか、どっかのここの中なんかちょっとあの傷ついちゃったなっていうね、手に傷ついたなとか、そういうそのように考えるけど、そうじゃないんですね。人の顔のように見えなかったんです。そこまで言って、それでびっくりしたんです。これが私たちを救う方法なのか、もう分からない、考えられない方法なんです。これが神の方法だったんです。だって普通、人を救う王が現れる時に正反対でしょ。今もアメリカで大統領選の候補選びを行ってますけれども、みんなこの見た目っていうのを気にして出てくるわけでしょ。あのトランプさん、面白いよね、カツラだって疑われちゃって、そして支持者の女性にね、この髪の毛をね、こう持ってもらって、カツラじゃないっていうのをね、実演したんですよ。それだけルックスが大事なわけでしょ。ルックスが王様でしょ。まあ、アメリカの大統領は王様じゃないけども、でも超大国の大統領だから一番権力持ってる人でしょ、今の現在に実際においては。ルックスが大事なんだよ。それ逆なんですよ、これじゃ。だから王たちがもうびっくり仰天して口をつぐむと。でも口をつぐませるぐらいの驚きを持たなければ、ある意味でその人は神に出会うことはできません。私はもう口にも出せない、本当に出せない、イエス様を思うときに、イエス様がそれほどの苦しみにあった。で今世界でももう本当に人間のような形も残さないぐらい爆弾でね、その後で死にそうになっている人とかも、あとは自殺になって、もう本当に人の姿が残っているのかなっていう肉片みたいになってしまっているような人もいますし、もう本当にグラフィックで残虐なんだけれども、イエス様がその苦しみを受けてくださって、そして贖いを成し遂げてくださる。でその全貌を今度53章の中で見ていくことになります。なんでそうしてくれたのかということを53章でじっくりと見ていきます。で実は53章は十字架だけじゃないんです。葬りもありますし、葬りだけじゃなくて復活の後のイエス様の姿も出てきま す、ね、楽しみですね。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。この鞭打ちを、また釘付けを果敢に向かってくださったイエス様、ありがとうございます。あなたが成し遂げてくださったこの技はあまりにも恐ろしくて、あまりにも驚くことで考えつきもしないことです。もちろん愚かです。ギリシャ人にとっては愚かでした。ユダヤ人にとってはつまずきでした。しかし神を信じる者にとっては神の知恵であり神の力だと。私たちを本当に特殊な集団として呼び出してくださったことを覚えます。お父様、本当にこの聖なる時を感謝いたします。あなたがキリストの 当にこの信じられない私たちの思いと本当に道を全部越えたところのあなたの御心を示してくださったことを感謝いたします。お父様どうぞ、私たちがバビロンに住んでいるようなもんです。エジプトに住んでいるようなもんです。しかし力強い御手で十字架というものを通して贖い出してくださったことを感謝いたします。どうか私たちが立ち上がってちゃんと美しい衣を着て、また汚れたものに触れないで去ってって去ってって一週間歩むことができますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。